島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
本日はシーウェーブ FM いわきからベティがお届けいたします。まずは県内の情報です。大熊町から転居届についてお知らせします。郵便局に転居届を出すことによって、大熊町の住所宛に送付された郵便物が現在の避難先に送付されます。転居届がお済みでない方は、今回広報と一緒に配布した転居届をご利用ください。またすでに転居届を済ませている方は、転送期間を確認の上、転送期間に空白が生じないように再度転居届を出してください。なお転送期間は転送用のラベルに記載されております。詳しくは総務課行政係、電話 0242-26-3844、 0242-26-3844 番までお問い合わせください。以上、大熊町からのお知らせでした。それでは Cウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けいたします。
津波と火災で大きな被害を受け、久野浜の町全体がなくなってしまったのを見たときは本当に涙が止まりませんでした。そしてあの人は、あの家は、あの店はどうなっちゃったんだろう、どうしてるんだろうって、きっとね、誰もがそう思っていたと思います。今日お邪魔しているのは、そんな久野浜の町の中にお店がありました、菓匠梅月さん。震災からちょうど1年の3月11日再オープンしたばっかりです。今日は菓匠梅月、片寄誠二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく。
3月11日再オープンしたということで、待ってましたという声が多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、当日は大勢のお客さん来ていただきまして、うん、感謝です。
すごく並んだというふうに聞きましたけれども、はい、
本当に私たち中から出てったらもう反対に押されるぐらい、
うん、ね、お客様からはどんな声が聞かれましたか。
はい、長い間1年間待ってたということですね、
うん、ですよね、待ちに待ってたという方本当に多かったと思います、うんうん、この梅月さんは、明治の24年から続く老舗なんですよね、はいはい、今回の震災でお店の方は
地震、津波、火災で全焼ですね、一切なくなりました。
まあ、全てなくなってしまった中での再開ということだったんですが、はい、再開するのを決めたのはいつ頃だったんでしょうか。
多分去年の4月5月頃かな、うん、うん、やはりあのうちは菓匠文字で売ってたもんですから、うん、その頃菓匠文字自分で作ることができない、
はい、
いろんな店の菓匠文字を買って食べました、うん、大阪でも東京でも全部菓匠文字を買って食べましたけれども、
はい、
あ、やっぱりこのいわき久野浜の菓匠文字をもう一度作ってみたい、うん、そういう気持ちになりまして始めることにしました。
前とは違う場所に今お店を構えてまして、本当立派な蔵造りの素敵なお店ですけれども、この場所に決めたというのは何かきっかけ。
やはりあのお友達ですね、うん、そのここなら絶対お前繁盛するぞと、だから貸すからこの土地を、はい、
うん、
だからもう一度ここで菓匠文字を作ってみたらどうだと、
うん、
それで一番最初にその地図付きの セブンのオーナーさんに相談したところ、はい、非常にここは今、うん、久奈浜としては駅に近いし、うん、国道からちょっと入ってるし車も止めやすいし、うん、だからセブンの駐車場もあるしそれも利用できるから、うん、そのここなら絶対お前繁盛するぞと、うん、私もお手伝いしたい、
はい、
でそういうことで決めました、う
ん、この場所も本当に素晴らしいですよね。久野浜の駅の並びにありますしセブンイレブンさんの駐車場内にあると言ってもいいぐらいの場所ですよね。
本当そう思います、
ねうん、オーナーさんもとっても優しい方なんですね。
そうなんですね、うん、だから一日一度はね、うん、コーヒー飲みに来いってわけで呼ばれるんです、
はい、あいいですね、うん、でも柏餅は午前10時には売り切れちゃいますね、はい、
今のところねどうしても間に合わないんですよね、うん、だからそのうち落ち着くだろうと思います、うん
うんまあ、梅月の柏餅って言ったらいわき市民で知らない人はいないと思いますけれども、うん、なんといってもあの青々とした、ね、草餅の柏餅、ねうん、あの初めて食べた人も、うん、なんででしょうね懐かしくほっとする味というか、うん、なんでかわからないけれども食べたことがあるようなないようなあ
のこれはねみんなその、ね、各家庭で昔は全部家庭の、おばちゃんたちが作ってたんですね、うんあの商売人のはあの米の粉で新粉って言うんですけどそれが柏餅の代表的なもの、うん、ところがこの作り方っていうのは家庭で作ってたものなんですね。それが私らたち商売の人がプロの人がそれなりに作ってね昔のあれはやり方なんですよ、
う
ん、
でもね味が違うのやっぱりまん丸いお餅の形も ね、うんうん、すごくいいし、うん、こうな中に入ってる小豆の甘さもね、うん、なんて言ったらいいんでしょう、ね、なかなか出せないですよ家庭では
原材料に吟味しなくちゃダメ、
うん、
原材料が良ければいい品物できるんです、
う
ん、
でそこにねこう安心感のある味っていうのがね加わると、うん、また食べたいなって思うんですよね。
そうですね。
だからお客様からは、うん、ああよかった柏餅食べられたっていう方、
うん、そうですね、
ね、多かったんじゃないですか、
う
ん、
そう多いですね、
ねえ、
う
ん、ただまだねあの、うん、買いに来ても買えてないっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。い
やそれは申し訳ないなと思ってます。
うん、
だってこれ以上できないもんね。
片寄さんはねあの久野浜のまちづくりにも、うんはい、ずっとまちづくり協議会の会長もされてきましたので、はいうん、やっぱ人のつながりお付き合いの大事さっていうのを感じますか。
はい、はい、当然感じるね、うん、今手伝っていただくのも全部そういう方たち、
うん、
だから、お手伝いしますということでね、
はい
うん、手伝っていただけますね、
うん、
だから普段のお付き合いっていうのはやっぱり一番大切かな、
うん人生に大事なことは
そうです ね、
ね、
う
ん、
やっぱりいいお友達持たなくちゃ
そうですよね、
はい
うん、そして楽しく
楽しく、
ね
うん、
片寄さんさっきからずっと笑顔ですもんね
そう
、うん、ね老舗の看板におごることなく、うんはい、伝統を守りながらも時代の流れを読んで、うん
はい、
挑戦し続ける、うん、これから挑戦したいことはありますか。
もう楽しくあと余生をお菓子作りに過ごすと、
うんうん、
それが一番でしょ。
はい、
うん、
でこれから1年で最も忙しい時期端午の節句を迎えますが、
はい、はい、これに困ってます正直言ってね、
ね、
うん、だけど大勢のお客さん来てくれるからね、
うん、
できるだけは、努力しますけどね、
うんうん、はい、
うん、ほんで喜んでもらうと、
はい、はい、ぜひみんなの笑顔を増やしてください、
はいはい、
今日はありがとうございました。
いいえ、帰ってこちらこそ。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し福島県監修のもと福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコシーウェイブ FM いわき FM アイズ喜多方シティ FMFM モットコムココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。